また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を這い裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。アーメン。ご起立ください。賛美の9番をもって栄光の詩を褒めたたえます。9番です。
朗読文53番。それでは朗読文の53番、黙示録21章を朗読いたします。私はまた新しい天と新しい地を見た。
最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。
さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが
夫のために着飾った花嫁のように料理を整えて神のものを離れ天から下ってくるのを見た。
その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。
神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はなく、もはや
悲しみも嘆きもロークもない。
最初のものは過ぎ去ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、
見よ、私は万物を新しくする。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我らは全地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により天に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英175番です。175番を賛美します。ください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの美しい行いである。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父様、お祈り皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であり、私たちの買い戻しの権利であら、買い戻しの権利のあるお方であることを感謝いたします。あがない主として、主は天からやってこられました。何一つ持たず、主は赤ちゃんイエス様としてあなたがお生まれになり、貧しいものとなり、貧しい場所で生まれてくださったことを感謝いたします。それは貧しきものを助けるため、弱い私たちを助けるためでした。主よ、そのイエス様を私たちが今日も抱き、そしてイエス様があの十字架上で脇腹から私たち花嫁を生まれて生み出してくださったことを感謝いたします。主よ、イエス様、今日も私たちはあなたと共に歩みます。主よ、どうぞあなたが私たちをあなたの小道へと導いてください。あなたの道、正しい道、正義と公義と、この素晴らしい道を私たちは歩んでまいります。その歩みのために、イエス様、あなたがくださった
聖霊様の働きが必要です。アメン。私たちのうちにおられる聖霊様が働くことなく歩むのであれば、私たちは肉の道を歩んでいます。でも聖霊様が働いておられるのであれば、少なくとも私たちはあなたのイエス様の小道を歩んでいます。アメン。どうか私たちは御霊にあって歩み、イエス様の小道を歩むことができますように。そしてあなたが用意された花嫁としてのこの天の御国へ、私たちがまっしぐら進むことができますように助け導いてください。
アーメン。
主よ、今日も私たちはあなたに前で耳を開きます。聖霊様、私たちが耳が開かれるように助け導いてください。思い心感情が開くように主を助けてください。
アーメン。
御言葉を語られるパスター河合先生の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。今日もイエス様の栄光を幾万倍も幾千倍も百万倍も主をあなたがお語りくださいますようによろしくお願いいたします。今日も主が私たちと共におられます。どうか私たちがあなたの御言葉を聞いて、またあなたの掟を聞いて、教えを聞いて守ることができますように助け導いてください。そしてこの1週間、この1週間を過ごすこの豊かな恵みを、また命を光をこの御言葉を持って握りしめて歩むことができますように助けてください。
アーメン。
産んで増えて地に満ちて征服して支配する神の子として、今日も私たちは勝利し、この1週間を勝利することができますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
続きまして賛美の305番です。305番を賛美します。
Thank you.
本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の2章1節から11節です。ヨハネ2章1節から11節。ヨハネによる福音書2章1節から11節を宣言いたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アーメン。アレルヤ。愛する様、今も主よ変わらず生きておられて、あのガリラヤのカナの婚礼において働かれた主が今この現代においても働かれる主であることを感謝いたします。結婚生活、また人生の節々、また日々の生活、仕事、家庭、本当にその中においてイエス様、あなたが働いてくださいますことを私たちは本当に切に切に願いつつ、常にあなたが働かれることを主を本当に知りたいです。今日教えてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが清めて用いてくださいますように、また聞く人々の耳を清め、よく聞ける耳、聞いたならばよく心の中に本当にストンと落ちて、そして豊かに実を結ぶこの時でありますように、初めから終わりまでの一切をただイエス様、あなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我々の主イエスキリストの皆を褒めて大賛美いたします。まあ、こちらの、ね、報告の方にも、ね、書きましたけれども、本当に、ね、7月7日、ともり、ね、おさむ、しのぶ、ね、夫婦、ね、誕生しました。おめでとうございます。今日のところ、ね、結婚式がその場面なんですけれども、イエス様が交渉会の中において一番最初に奇跡を行われたのもこの結婚式なんですね。ガリラヤのカナで行われた結婚の場面においてイエス様が招かれました。その結婚式においては、ね、不足がありましたけど、しかしイエス様を招いていたゆえに一切の不足は満たされた以上に、ね、その後もずっとその、ね、本当に水がブドウ酒に変えられたそのブドウ酒、ね、80リットルから120リットル入りの水が6つ分も、ね、ブドウ酒、素晴らしいブドウ酒に変えられて、ね、本当にその後のその過程が祝福されたと思います。イエス様がこの、ね、結婚ということを、ね、非常に重んじられるですね、情熱を持ってこの結婚に関わるんです。 聖書の始まりは、ね、まず創世記1章が、ね、天地創造で、2章に人の結婚の制定が、ね、早速出てきます。でそして聖書の最後もですね、啓示録、ね、黙示録の一番最後から2番目の章、21章において、ね、天における、ね、天国における結婚、ね、新しいエルサレムと子羊キリストとの結婚、すなわち教会とイエス様との結婚が、ね、記されて、ですから聖書の始まりも結婚で始まり、聖書の終わりも結婚で終わり、ね、そして、このイエス様の交渉外の始めも結婚の回復から、ね、始まるわけですね。イエス様はどうしてこんなにも、ね、結婚を、もう熱心に、ね、関わられるのか。ちなみにこのガレアカナ、カナ、これのヘブライ語はですね、熱心という意味なんですね。情熱とか熱心、あるいは妬み、嫉妬という意味まであるほど、本当に情熱的な、名前、それがカナですね。イザヤ書に、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、書いてあるんですけども、それキナとヤーウェイというんですね、キナとヤーウェイ。カナは、その本当にキヌア、そこから、来ている、ヘブライ語です。本当にですから、イエス様はこの、その情熱をですね、この結婚に傾けられる、その理由。それは、イエス様が、本当にこの全人類の本当にあがなわれた人たち、イエス様を信じた、教会との結婚を、最後に見据えて、そして啓示録はこの結婚によって終わり、そして永遠が始まるんです。永遠の結婚生活。イエス様との本当に神と人とが一つとなって共に住まう、その永遠の素晴らしい結婚生活が始まるところで、この聖書が終わるんですね。この詩はですから情熱的に結婚と関わられるんです。どうしてこんなに結婚に情熱を注ぐか、それは本当に主は最終的に神と人とが永遠に住まう結婚を、それを見据えておられるからなんですけれども、あいにく人類に悪魔サタンのそそのかしによって罪が入ってきてしまいました。でそして人のあらゆる営みは呪われたものとなってしまいました。結婚が呪われ、また、生活が呪われ、食べ物を得ること、仕事が呪われ、そのようにしてやがて人は土に還る存在になってしまった、本当にこの呪われてしまった人類を、救う、働きをイエス様は開始されるんですけども、もう本当に何が、人類に罪が入った時、一番最初に何が呪われたかというと、やはり結婚生活だったんですね。罪が入った途端に夫婦の間のいさかいが早速起こりました。妻のせいで、いや蛇のせいで、本当に夫と妻がいさかうように、一番最初になってしまって、その後に仕事の呪いが制定され、そしてやがて死ぬという、ことが創世記の方に、書いてあるわけですけども、イエス様がこの福音の始まり、交渉会の始め、奇跡の一番始めは、結婚の回復、結婚のその足りなさに対しての回復がこのイエス様の、交渉会の始めだったわけです。その次第が、この今、開いているこのヨハネの2章に、あるわけですけども、このガレアのカナにおいて、婚礼の席があって、そこにイエス様が招かれます。けれども、その途中ブドウ酒が尽きてしまうんですね。結婚生活においても、また、仕事の生活においても、本当に途中で何か、準備していたつもりがうっかりしていて、それを切らしてしまう、本当に人は不完全ですから、そういったことはよくあるんですけども、しかしこの結婚式においてはですね、イエス様を招いていたんです。イエス様を招いている結婚生活、イエス様を招いている仕事、それは本当に人の不足を、十分に満たして余りあるお方がいるからには、私たちはそのお方に求めるならば必要は全て満たされるんです。で、このガラヤカナにおいて、婚礼があって、ブドウ酒が尽きてしまった。でそこでイエス様の出番にするならば必要は満たされるんですけど、しかしそれを不足を不足として、また自分があくまで主体となって、ああこれはこれこれこういうふうに、すれば解決するよしている間はイエス様は働けないんですね。働くことはできないんです。私たちはですからイエス様にお任せするということ、それが必要であるわけです。
彼のこの婚礼、 ここからね、私たちの幸せの原型を全部戻さなければならないんです。結婚式というのはですね、神様が制定して以来今までに至って、結婚式以上に人が人を祝福する心が集まる場所はないです。結婚式、そこに集まる人が信仰があればあるほど、その人を結婚する人に対してのもうその祈る、祝福を募るというのがもういっぱいなんですね。だから世の中の結婚式もつやほや、そしてまた祝福が尽きらないものなんですけれど、キリストにある結婚式というのは何か、本当に心の底からこの誕生が幸せになってほしいという気持ちが集まるんです。前回イスラエルに行った時、こうバイキングだったよね。で、コーヒーとかマシンが置いてある、そこに行って向こう側に行ったら、こう個室みたいなところがあって、みんなテーブルごとに、まあ、近い親戚とか、そういう人たちがこう陣取って、その安息日をそこで祝っているんですけれど、あらゆるご馳走が用意されていて、あらゆるこのね、着飾った人たちが、そこに集まって、あらゆる神様への感謝とね、祝福の言葉を交わし合って、あらゆるね、祝福に満ち満ちていました、その安息の場が。そして、彼らがね、もう、すごく情熱的に、静かにやってる人もいるんですけど、情熱的にやってる人たちというのは、何をしているかって言ったらね、帽子かぶっている人、ラッピーだよね。が、バーッと立ち上がって、それで、見言葉の一節だとか、じゃなかったら、その部族の中に、ね、起きた素晴らしい祝福だとか、そういうのを、こう、証ししたり、語ったり、そして、これらのことが、主よりだということを言うと、もう、乾杯みたいになるわけなんですね。カナの婚礼の場において、葡萄酒が尽きてしまったということは、新郎新婦のためにね、祝福しなければならないその温度が尽きてしまうんですよ。だからイエス様のお母さんがイエス様に、わーって葡萄酒がもうないです、その新郎新婦をね、温度を取らなければならない、祝福しなければならない、神に感謝しなければならない、証ししなければならない、それがないですということをイエス様にお話ししたんですよね。お願いしたんです。そしたらイエス様はね、本当になんかすごくこう冷たいような返事が、一見冷たいような返事が返ってきました。女の人って言ったんです、お母さんに。まだ私の時は来ていません。イエス様の時というのが来ていませんとイエス様は言いました、ね、その後お母さんが不思議なことをやるんです。働く人たちに、この方がおっしゃることを何でも知って差し上げなさいって言ったんですね。だから、この不思議な会話の中に、ね、イエス様とお母さんの間の今までの親子関係が整理整頓されてるんです。そして、息子で始まったことが、ね、もう私は公人になってるよ、という返事が返ってきて、次それをお母さんが分かった、この方がおっしゃることは全部ね、知って差し上げなさいということで、イエス様の交渉会が始まるんです。そしてイエス様がその交渉会の始めに、この婚礼の場に欠か せてはならないこのブドウ酒、それを選びました。交渉会の始めに。なぜ？人が神が望む形の祝福を完成するためには、神に似せて作られた男女が必要なんです。神に似せて作られた男女から生まれた神を愛して愛されて恐れ敬う子供が生まれなければならないんですね。それを創世記の方に置いて、神様は埋めよう増えよう地に道をと言って、このありがたの過程であってこそ支配して征服して治める権利、それを与えられたというのが、この創世記からこの新約のカナの婚礼に至るまでの神様の御心なんですよ。人の一番完璧なこの神様に祝福をいただいた形がどこで現れるか、結婚した夫婦、結婚した夫婦がイエス・キリストにあって一つの心を持って、ね、歩む時に、主がまずその結婚したキリストにある新郎新婦に対して、主ご自身が保証してくださった産んで増えて地に満ちる栄光、支配して征服して治める権威、力、威力、尊厳、勢い、それを彼らに与えるということが神の御心なんですよ。でもここにね、イエス様の奥義が隠されていました。昔はね、本当に旧約時代、家ごとね、家々が全部清めのためのそのね、水がめを持っていたんですね。そのこの家も水がめが6つあったって書いてあります。結婚したこの家もね、清めのための水がめが6つあったって書いてあるんですね。その6つあったこのがめが、この2人、結婚しているこのね、二人がどれだけこの結婚に差し支えがないように、結婚したことによって神からいただく祝福に預かれないということがないように、主に対して用意したものがあります。神と人の前で犯した罪をことごとくごめんなさい、許してください、この罪による汚れを清めてくださいということで、この水がめから清めのために、飲むためじゃないですよ、清めのために用意されたこの水がめから、自分が犯した罪、罪を犯したので自分が汚れている、汚れているので神に近づくことができない、汚れているので神様が私に近づくこともできない、汚れているので神様が用意されたものに預かることもできない、それを分かっていたので、罪を犯したときに、許してください、罪を犯して私は汚れてしまいました、許してくださいと言って、しきたりに沿って清めて、清めるためにこの時間からこの時間まで一切罪を犯してはならないという掟に沿って、罪を犯さずにずっと耐えて、そして清めるということをしていたわけなんですね。ここの家、その清めて清めて清めて清めて清めたので、この6つのね、壺に入っていた清めの水がゼロだったんです。それがゼロだったのでイエス様が行かれたんです。結婚した人、結婚する人たくさんいたと思います。なのになぜイエス様がわざわざそこの家だったの、なぜイエス様の交渉会の一番最初の奇跡、それがね、婚礼の場だったの、なぜその新郎新婦が選ばれて、そしてね、イエス様を招くことができたの、
なぜブドウ、水がブドウ酒になることができたの？理由は一つなんですよ。結婚の直前に私は言いました。悔い改めなさい。なぜ？この祝福に預かってほしいからです。本当に直前に言いました。この祝福に預かってほしいからです、ね、悔い改める、清くなる、イコールイエス様がそこに行く。悔い改めて清くなったらイエス様はそこに行くしかないんですよ。なぜ？清い者が神を見るという言葉が悔い改めた人にだけ成立するからなんですよ。カナの婚礼、そこにおいて祝福したい人がわんさか集まって、この若い門出に立ったこの二人が神様の望まれた通り祝福に預かって産んで増えて地に満ちる。どういうことかって言ったら、家庭内が本当に平和でありますようにって言ってる、ね、家庭内、家族関係が、ね、産んで増えて地に満ちる、この祝福に預かった家族になりますようにって言ってる。支配して征服して治める、これは何？家庭がどんなにね、平和で素晴らしい家庭であるとしても、おまんまを食べるのにね、困る家庭であったり、やることなすことがね、突っこげる家庭であったりすると、ね、神様の御心はならないんですね。だから何をしたかって言ったら、主はね、絶対に完璧な祝福を受けることができますようにね、思い煩いがないその祝福に預かれますように、何をしたかって言ったらね、天地に主が創造したもののすべてを必要な時に得る権利、必要な時に得る権利、その権利を与えてくださったんですね。支配して征服して治める、あるところに行って、あ、ここ私が支配しなきゃいけないなと思った時には支配できるようにね、あるところにいて、ここは私が征服しなきゃいけないなと思った時には征服できるように、ここは私が治めなきゃいけないなと思った時には治めることができるように、何をくださったか、支配して征服して治めることができる権威、力、威力、尊厳、勢い、これを渡してくださったんです。世の中で一番完璧な祝福、これは結婚した男女による、神に似せて作られた姿形が現れる、その家によって祝福が現れます。なぜ神様が一番最初に人を祝福されたのが、ね、一人の男の中から一人の女を見出して、一つを二つにして二つを一つにする、その後にね、彼らを祝福して産めよ増えよ地に満ちよ、支配して征服して治めよという祝福を与えてくださいました。新約に来てイエス様が私たちにね、この壊れたね、結婚生活、壊れた結婚のあり方、これを直す方法として、この結婚された男女がどうすれば祝福に預かるかということをイエス様は交渉外の初めにそのヒントを置いてくださったんですよ。どういうことかって言ったらね、汚れた自分を清めるために置いていた水がめに水が全部なくなるまで、自分の汚れから離れた、罪から離れた、 そういうことが神にあって祝福をされる第一条件だよということを、このね6つの仮面、これを通して私たちに教えてくださったんです。カナのこのね水がブドウ酒になったこともすごい有名なね出来事ですよ。でも私はもっと注目したいのはそこにある6つの亀ですよ。この6つの亀の中に入っている水を皆さんも今持っているんですね。持っていて悔い改めずに何をしているかって言ったらね、腐らってる、腐ってる。水ずっと同じところに置いていたら腐っちゃいますよ、腐っちゃいますよ。悔い改めをせずに亀だけ持っていたらその水は腐ってる。水は腐ってプラスアルファ皆さんの不足が生じた時に、真の祝福に預からなければならない時に、皆さんの亀腐った水でいっぱいになっているので、イエス様が注ぐところがないです。イエス様はどこに注ぎましたか。カナの婚礼において亡くなったのはブドウ酒なんですよ。そしたら人の理屈からしてみれば、ブドウが入っていた壺を満たしなさいって言わなきゃいけない。ブドウ酒がなくなったんだから、もともとブドウが入ってブドウ酒が入っていたそこがもう空っぽになってるんだからね。イエス様が満たすとしたら、私たちの見解からしてみるとね、ブドウ酒がもともと入っていたその亀ね、壺、それを満たすというのが私たちの見解なんですけれど、イエス様はそういうところにはご自分の奇跡、印、不思議を与えない。どこに与えたか、悔いてね、清めていただいて、空っぽになったね、空っぽになった、いかに自分が清くされているかということの証拠、いかに自分が清くされているか、自分からいかに汚れが離れていたかの証拠が、その6つの亀が空っぽになったこと。イエス様は誰に関わってくださるか、悔いる人、ごめんなさいをしてね、その罪を許していただいた人、その人にイエス様は訪ねてきます。そしてその人の悔いたゆえにね、空っぽになったその壺、その壺をその人の人生の一番祝福を受けなければならない時に、不足を覚えている時、その時にイエス様は来てそこに満たしてくださる方なんですね。皆さんは皆さん自身の中に今空っぽになったその亀ってありますでしょうか。悔い改めることすごく人がね億劫にしている。自分が罪を犯したのに、世の中の裁判所にいて、もし裁判がかけられていて、裁判官の前に皆さんが立っているとしたら、ごめんなさいという言葉を皆さんが惜しむでしょうか。裁判官の前に立っていた時にごめんなさいという言葉を言いたくない、プライドが許さない、惜しむでしょうか。皆さんを刑務所にぶち込むことはできて、そういう判決はできる。でも地獄に行く判決も、地獄を猶予する判決も、天国へと生かす判決もできない、この世の中の裁判官の前にいる皆さんが、その裁判官の前にいる時にいかに自分のこの姿勢が、その面がね、裁判官の目の前にさらされた時に悔い改めている姿か形か、それが伝わって少しでも罪を少なく見積もってほしい、勘弁してほしい、そういう気持ちで立つでしょ。世の中の裁判官には立つでしょ。なんで皆さんを地獄にも天国にも生かすことができない、その裁判官の前では 縮こまっていいこぶってよそってやることをイエス様の前はやらないんですか。イエス様は今日のこの御言葉で言ってますよ。私はあなたの清めのために用意された水がめが空っぽになることを願う。空っぽになることを願う。皆さんにとって都合悪いかもしれないんですけど、私は痛いかもしれないんですが、このことは言いたい。世の中で一番損する人って誰？クリスチャンでありながらクリスチャンらしくない。クリスチャンでありながら今も依然としてイエス様と神と人の前で恥じるようなことをする人、一番損する人だよ。なぜかわかりますか？イエス様と聖霊様はすぐ近くにいて、その人をこうやって見てます。その人の志がよくね、良いことを志して話しているときに、それを話したことを信仰の印としてパッと取って、そしてその人が言った言葉を実体化してくださるためにイエス様と聖霊様を待っているんです。クリスチャンじゃない人たちにはほっといても彼らを悔い改めもしないし、ね、癖ついた罪は次から次へとやるから、悪魔サタンはそこまで手を回す暇ないんです。何をするか。クリスチャンでちぐはぐで生きている人たち、その人たちがヘマしたらね、叩くために待ってるんです。だから言ったでしょ、神様がね、カインに戸口の前で待ってるよ、戸口の前で待ってるよね、お前が出てきて罪を犯してくれることを私は待ってるよって、神様は言ったよね。戸口の前で待ってるから、あなたは今私が言ったことをしかっと入れて、そして自分の中に罪を犯したいというこの誘惑、自分の中にメロメロと上がってくるもの、それを収めなさいと言いました。いいですか？クリスチャンでありながら神様が、人が嫌がること、ああなんでと思うようなことを、それをすると何をするかと、パッと来て掴んでくれるのは悪魔サタンなんです。そんで何をするか、その人を悪くする。その人を悪くしたことによってその家族が苦しむ。その人一人の一人によって、このね、呪いの連鎖が続いて大変なことになってしまう。だからそのことを絶対に絶対にね、私たちの力では退くことができないので、イエス様は来てくださったんですね。罪の思いがあって罪を犯してしまうんだ、私たちはね。罪の思いがあって罪を犯してしまうんだ、犯してしまって、そして罪の煽りを受けて、その呪いをトンと受けて、自分、そして諸々の家族、それを苦しむ、どん底に押し込んでしまう。こういったことが絶対に私たちから離れていくように、イエス様何をしてくださったか。旧約の時代は清めの水だったよね。イエス様は今ね、血潮、その血潮を私たちに与えてくださったんです。罪を犯した時にね、イエス様ごめんなさいって、まだやってしまいました、このバカ者が、イエス様ごめんなさい、まだ言ってしまいました、この バカ者が。イエス様ごめんなさい。あのね、イエス様ごめんなさいをいかにするか、いかにするかということが、自分が持っていたその亀、それを空っぽにすることなんですね。時々ね、すごいおばかさんがいる。その中の一人が私でした。イエス様信じてから悔い改めなさい、悔い改めないとダメだよということを言われた時に、悔い改める？でどうすればいいのって聞きました。私そしたら、自分が犯した罪を思い出して、イエス様の前でごめんなさいしなさい、もう二度としない、信仰告白しなさい、先輩から言われたんです。そしてお家に帰って、私はひれ伏しました。そしたらですね、自分が正しいことをやったのは言えてたら結構言えたっていうことなんで、悔い改めるということに関してはね、道徳的な面からしか私は考えられてないので、道徳的に自分が何か罪を犯したっていうことはあんまり思い当たらないんですよね。思い当たらないので、罪を思い出すのが大変だった。悔い改めてない人の特徴その1、山ほどの罪を犯したくせして、自分が犯した罪を思い出してない。たまにその罪を思い出しても、その罪と結託しているので、やめなきゃと思いつつも、絵の中のボタン持ちですよ。その犯してきた罪への痛さがない、こんなのしたくない、それがないんです。それで興奮ができなかった。私、自分が犯した罪をね、告白するのにどんなに頑張っても興奮が、今も鮮明に覚えているのが、私何を思い出したかしたらね、双子の子供と喧嘩して、双子はいつも寄ってたかって、2対1だから私曲げるんですよ、小さい時。だからある時悔しくて、いつか仕返ししてあげようと思って、夕日がこう立っている時にね、双子の子が言った、ちょっと離れ離れに、思いっきりってバーンとぶっ倒して逃げたんですよ。また二人で寄ってかかって、私にまた勝つから。それともう一つ、うちのおばあちゃんがね、厳しく私にね叱ったので、おばあちゃんの前ではできないから、こうやって離れてきて、ちょっと隅っこにいてから、おばあちゃんをこうやって睨みながら、クソババ死んじゃえって言ったんですよ、心の中で。それを思い出した。あとないんですよ。でも、後々に悔い改めなければならない、その御霊が下ってきた時に、世の中の罪は全部私が犯してました。どれだけどれだけ私は泣いたかわからない。何年も泣いた、教会の中で。入るともう涙が出て涙が出て涙が出て、耐えられない。自分の罪をね思い出して、そんな罪許されたんだ、許されたんだ、許されたんだということで、私は耐えられなかった。あまりにも泣くものだからね、もういい加減にしなさいって教会の中で言われたほどです。でもあの時泣いた私、何年もかけて泣いた私とね、その時に平気な顔して教会を通っていた人たちと、今天と地の差がある。見舞いにおいてイエス様の働き、悟されてまだ人に届ける、彼らは一切できてない。なんで、たくさん悔い改めたから、たくさん罪から離れました。 たくさん悔い改めないやつは、本気になって私は罪人ですって言わないやつは罪から離れられない。罪から離れられないことは、毎回家族に迷惑をかけて苦しみを与えて神様に唾をかけて、そのようなことになってしまう。カナの婚礼、この場所でイエス様がですね、その新郎新婦、ただ結婚式がそこにあったっていうことしか書いてないんです。そこの家にあった水がめが主人公だよ。そこの水に、そこの家にあった清めのために用意された水がめが主人公なんですよ。どんな水がめ？いっぱいになってる水がめ？いいえ、罪を気づいた時にごめんなさいつって、そしてそのこの時間からこの時間まで、罪によってその時間が全部計られているんですよ。この時間からこの罪に対しては、この時間からこの時間までね、家の中に行って一切罪と関わらないにして、主の指定した地獄に出てて水浴びをするんですよ。ということは何？イエス様許してください、イエス様二度としません、イエス様許してください。ちょっと来て、イエス様、私は罪を犯しました。マヨ先生が憎たらしくて、本当に憎たらしくて憎たらしかったんです。でもこれ罪です。イエス様許してください。イエス様のお名前によって祈りました。パッと憎たらしいな。憎たらしいな。また罪に戻ってるんです。これをイエス様は私たちの修正してるんですよ。ごめんなさいしてもすぐ罪にまた走っちゃう。なぜかわかりますか？罪には味があるからです。悪口を言っても自分が 一時期だけクスカッとするね、味がある。お酒飲んで酔いしれて味があるね。人をいじめる、いじめたことによって妙な快感がある。罪には全部味があるんだよ。味があるから、神様はその罪の味を占めている、私たちがその罪の味占めていることから、強制的にここからここまではその罪の味がね、絶対会えないように、罪の味をできないように、この時間からこの時間までは絶対にこのイエス様許してくださいと言ったら、その許してくださいと言ったその罪に対して主が設けられている、ここからここまでをじっとしてごめんなさいしていなさい。その時間が経った時に清めの水を、これがイエス様が私たちに用意してくださったものなんですね。今私たちはどうなんですか？イエス様はこう言ったよ。律法の一つも私はね、排除しないよ、廃止しないよ、それを完成するために来た。旧約、新約時代だから旧約はもう大丈夫？とんでもない。イエス様が言ったんだよ。完成するために来たということだよ。今まで私たちの罪の悔い方というのは、例えばの話、自分がごめんなさいって言ったら、それでトイレ行ってお腹の中にすっきりしたのと同じ、ここからここまでは行かない、動かない、罪に近づかないというつもりもなく、またやった。悔いれば許されると思って。いい？悔いったら許されるよ。でもね、悪魔サタンは許さない。主は許す。悔いったことをね、許していただいてからまだやると、悪魔サタンは許していただいてからまだやるやつ。死ねえ。ね？ 許していただいてからまだやるやつ、死ね、次はこうなるんだ、許していただいてからまだやるやつ、死ね。なぜ、悪魔サタンは、主は許してくださいますよ、許していただいたものがそういうことをまだ繰り返しすると、悪魔サタンはね、忌まわしいやつだからやっていいんですよね、そういうことなの。私はね、カナの婚礼、はあ、なんでこの水亀が主人公なんだろうと思った時に恐ろしい思いがしました。いいですか、旧約抜かしてね、身勝手にごめんなさいして、ああすっきりした、とんでもないです、ああすっきりした、ごめんなさいしたからイエス様許してくれたよ、でもね、サタンは許さない、絶対に絶対に。それを何をするかと、一番痛いところを攻撃してくる、一番痛いところ、あなたにとって一番痛いところを攻撃してくるね、あなたにとって一番痛いところを攻撃してくる、あなたにとって一番痛いところを攻撃してくる、本人もしくはその人が一番大切に思うもの攻撃するんです。いいですか、今日から罪の悔い改め方、皆さん覚えてください。罪を悔い改める、今犯した罪、これによって主に許していただいたんだけど、これまだ同じことをやったら、今度は悪魔サタンが絶対私にとんでもないことをする。それをさせないために旧約では悔いった時に、ここからここまでの時間は一切外に出ない、奥ばった部屋にいて、ずーっと自分は汚れたものだから、なんで外に出ないか、外に出たら私汚れてるんですよね、罪を犯して汚れているから、汚れたものが他の人にまた汚れを移す、その理由と、本人が外に出ないことによって、外に出ないことによって、その罪に関わらない時間をきちんと設ける、それをさせるために旧約はこうやって設けているんですよ。それをユダヤ人はやったのに、私たちは旧約だからつって無視して呪いが来ないんだったら、打ち叩きが来ないんだったら無視していいでしょ、ね、無視して、ね、呪いも打ち叩きも来るから、これは無視しちゃいけないということなんですよ。カナの婚礼、空っぽになったね、清めのための水亀がありました。空っぽになったから、たくさんの新郎新婦がいたのに、イエス様は彼らのところに行かれたんですよ。そしてイエス様はその場所でご自身の交渉外の最小の奇跡、彼らにとって欠かせてはならないそのね、喜びというね、その奇跡をカナの婚礼の場で主は起こしてくださいました。悔い改めた人、特徴その1、周りに祝福する人がたくさんいる。カナの婚礼の場でね、真の神父のためにね、祝福する人がたくさんいたんですよ。もう一つ、カナの婚礼の場というのは、主が見えない福音としてもう一つ、ね、私たちに与えてくださったものがあります。 悔い改めたなら、悔いたならね、自分は皮袋なんだけど、昔の皮袋に、自分変わってないその皮袋にイエス様からブドウ酒をいただいたらどうなるかって言ったらね、パンクしちゃう。私覚えてますよ。韓国あのマッコリっていうのがあって、皆さんも結構知ってるよね。それ家々があのお祝いの時に作ってました。でマッコリを作って、新しいマッコリをまた作る時に、入っていた壺をきれいに洗わなきゃダメ。じゃなかったら酸っぱいマッコリができちゃう。使い物にならない。きれいに洗って、あのね、クンクンした時にそのマッコリの匂いがしちゃいけない。その壺が全部乾かす。それで新しいマッコリを作る。それでマッコリが出来上がった時に味が変だったら、それきれいに洗ってないっていうことね。いい、きれいに洗っていないその状況の中で新しいことを入れ込むじゃない。皮袋がね、膨らんでくるよ。パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン。そしてパーンつってダメになっちゃうんだ。きれいに洗うって言ったよね。マッコリのそのね、壺でさえもきれいに洗ってしっかりやらないと、新しいマッコリ作ってそこの中に入れてもパー。それと同じように、私たち自身がイエス様からどんなに祝福を受けたとしても、新しい皮袋じゃなかったらね、祝福を、主が与えてくださった祝福によって自分の中に入ってきた仕事、入ってきた幸せ、それ全部腐敗するの。腐敗するの。腐敗して爆発してしまう。今日皆さんに言いますよ。私はね、皆さんが本当に幸せになってほしい、ね、ごめんなさいっていうね、それで終わっちゃいけない。ごめんなさいをしたとするんだったら、自分が今ごめんなさいって言ったことに対して、主よ、このごめんなさいのね、今言いましたから、このごめんなさいを本当に本気であなたに捧げ尽くすために、私は一週間どこそこには行きません。私は一週間一ヶ月何々はしません。その罪に絶対関わらない期間を設ける。期間を設ける。設けて、その日にちがなった時に、イエス様、あなたの血潮で私を新たに清めてください。それで清めが終了ですよ。いいですか。悔い改めること、そして水瓶を空っぽにすることこそがね、イエス様を私たちのところに招くことができる唯一の方法なんですよ。だから、断るごとにイエス様ごめんなさい、もうこれは絶対言いませんと言ってね、もう一日言えなかったということで、イエス様今日もう本当に言わないで、一日が過ぎました、イエス様への捧げ物です、やらずに済みました、主よ、イエス様への捧げ物です、罪との距離感を置いたことを毎日捧げ物にしなきゃいけないんですよ。そういう人のね、清めの水というのは空っぽになってますね。そしたら、主よ来てくださいって言わなくても主が行く。
こんにちは。髪の毛切った人？
はい。
あなたは何歳で切りましたか？
入園式の前の日です。
私も切りました。綺麗に切りたかったのに。あ、可愛いって言っていただいて、愛子さん好きよ。はい。あのね、本当にイエス様に会って罪をごめんなさいと言ったならば、ここからここまでというね、期間を設けて絶対にそこに近づかないということをしないことには罪は離れていかない。離れていかないとどうなるかって言ったらね、それは何？自分が直接攻撃されるか、自分が攻撃されなかったら自分が一番大切なものが攻撃される。空女祭をしている人たちね、すごい一生懸命やっている人たち、その人はピンピンしてるんです。子孫がいつも攻撃されてどうしようもない状況になる。なぜか分かりますか？空女祭もあのね、権益でピンピンしてね、もうやってる人はね、あの悪魔サタンだって自分の手下だからほっとくの。でもその人の子供は自分の手下じゃないので攻撃するんです。空女祭者の家で子供が健やかな家は一軒もないね。あるんだったら出てこい。イエス様は私たちがね、罪を犯して呪われて打ち叩かれることを本当にね悲しんでますよ。だから水を汲みに行くこともないように、イエス様自身が生ける水となって、私たちが願えばいつでもその生ける水である自分を明け渡してくださって、そして私たち自身がイエス様にあって清さを保つことができるようにしてくださったのがイエス様なんですね。カナの婚礼、今回結婚式を通してね、このカナの婚礼すっごくもう来るんですよ。でなんでこんなに来るのかなと思ったら、ああそっか、今までカナの婚礼というのは水がブドウ酒にが、これがもうすごい有名な話ということだったんですけど、私が今回分かったのは、水がブドウ酒になったこと、それも有名なんですけれど、その6つの亀ですよ。それが私たちに必要だということがよく分かりました。イエス様に会って6つの亀を空っぽにしましょうね。よしよしよし、はいどうぞ。はい。イエス様に会って、この私たち自身が本当にイエス様が見たところ、いつもこの空っぽの状態ね、悔い改めるところがない空っぽの状態であって、イエス様がいつでもどこでも私たちを助ける、そのようなことができますように、これから祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。そうですよ、本当に私たちは砕かれていない悔いていない心を持って、どんなに捧げ物を捧げても、またあなたから何か良いものを得たとしても、それらは本当に悔いていない心のように、それらは酸っぱくなって腐って悪臭を放ってダメになってしまいます。私たちは本当に今日知りました。よく悔いた心をこそあなたは喜ばれ、そこにこそあなたは来てくださると。主よ、本当に私たちの家庭来てくださるために、私たちは本当に家庭の中において悔い改めを起こしていきます。結婚生活の中において、本当にあなたが来てくださる結婚のとするために、本当に悔いた心を持ちます。仕事の中において、あなたを招くために、本当に仕事の中における不正やまたもろもろ良くないところを悔いて、あなたに来ていただく整えをしたいと思います。あなたが来てくださったのであるならば、あなたが御言葉をお語りください。しもべらは本当にあなたの御声に聞き従って、あなたが水を汲みなさいと言われたから汲みました。そして口いっぱいにまでその水を満たして、そしてイエス様がその清められた、本当に清めのために用いてきたその尊い器をあなたの葡萄酒で満たしてくださいました。主よ、今私たちは本当に器です。本当にこの川の袋の器、本当にこの川の袋の器、悔い改めによって、主よ、新しい葡萄酒を入れる新しい器になりたいと願います。どうか一人一人それぞれが本当に悔い改めによって新しくされますように、あなたが主よ良い極上の葡萄酒を満たしてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の512番を賛美し、その地に幸せと成功の宣言を宣言いたします。512番です。
それでは皆さんで幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。では宣言いたします。せーの。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で驚異的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私のイエス様は日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において、私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ。天の道しが報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。主よ、あなたに望みを置いているこのあなたの愛された生徒たちです。そしてこの生徒たち、本当に日々つまずきながらでも、また失敗しながらでも、それでもあなたについてきて、あなたに恵みを得たいと願いつつ、そして本当にここに捧げ物を捧げられました。それゆえにイエス様、あなたが一人一人に報いてくださいますように、どうか一人一人の人生がしっかりとあなたにつながって、あなたから離れず豊かな実りを結ばせる
人一人でありますように。どうかこれから始まる新しい1週間の歩み営みがイエス様にあって本当に祝福されたものでありますように。どうかあなたの御前において本当にこの悔い改めの水を本当に自分自身に主を本当に水で清めて清めて清めて、それが空っぽに至るまでに主を本当に自分自身を悔い改めて清めていくことができますように、その空っぽになったところにあなたが本当にそこに水を注ぎなさいと主を言われました。悔い改めの次は本当に御言葉に対する従順によって本当にあなたが言われた通りのことをしていく一人一人でありますように。そしてあなたから本当に素晴らしい、世の誰もがびっくりするほどの素晴らしい喜びのブドウ酒で一人一人の人生を、また一人一人という皮袋を満たしてくださるように、新しい皮袋にならなくては主を、本当に悔い改めによって主を新しく変えられなくてはそれができません。しっかりと悔い改めて、そして死をそれらを得ることができますように。悔い改めなしに得ようとしても、たとえ得たとしてもそれらを張り裂けてしまうだけです。死を本当に人々はしっかりと悔い改めて新しい皮袋となって、イエス様からの喜びとまた極上のブドウ酒、それで満ち溢れる一人一人でありますように、どうか祝福してください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝し、我らの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。報告ですけれども、ともりおさむしのぶご夫妻が7月7日に新しく夫婦となられ、結婚されました。おめでとうございます。それからですね、明日から講演の夏季講義が、ね、始まります。7月の11日から15日の間あるんですけども、その間ですね、 YouTube による礼拝の配信はございません。しかしこの場所における、祈祷会礼拝は、ありますので、ぜひ、祈祷会に参加し、そして本当に共にこの講演の、学びの祝福、またその成功のためにお祈りしていただければと思います。それでは以上です。どうぞご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。